秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
はい、今日はですね、賞を取るために走るというテーマについて見ていきたいと思いますね。ちょうどこの数週間、運動会とかが終わったところですかね、皆さん子供の時運動会参加しましたか？なんか運動会のいろんな科目、まあ運動会だけじゃなくてもいろんなスポーツのいろんなスポーツがありますけれど、何か好きなスポーツとか、これは好きだなっていうなんかスポーツとかは何か皆さんありますか？どうでしょう。僕はバスケは好きですけれど、もうこの体でもう引退しようかなと思ってるんですけれど昨日バスケで、次の朝もう筋肉痛でなんちゃってもういやそこまでじゃなかったけど、でも楽しいなと思いました。もう子供に完全に、追い抜かれるものですけれど、楽しかったですね。他に何かありますか？なんか
ランニング、
そうですね、いいですね。他にありますか？バドミントンとかはどうですか？バレーボールとか、いろんな面白いスポーツとかゲームとかありますね。今日は、このスポーツに関係した内容でパウロは話すんですので、ちょっとこのことについて考えたいと思いますね。スポーツの一つの楽しみは勝つことですよね。参加することも楽しいですけれど、勝つともっと楽しいんですよね。その勝利を得る楽しみ、ということを一つ考えていこうとな、いこうかなと思うんですけれど、パウロはこの第一コリントの9章でずっと私たちの自由を抑えることによって福音を伝える機会が与えられるというフォーカスをしている中ですね、パウロがこの良い知らせの大切さを、周りに伝える機会を、得るために、たまに自分の自由、自分の、与えられた権利を、横に置く大切さを見ることができます。そしてこのことを最後にまとめるために、あるコリントの教会が大好きなスポーツイベントを使わせてこれをまとめて説明しましたね。なので今日はこれをちょっと見ていきたいと思いますけれど、第一コリントの9章、今まで見たところが9章の22節ですね。パウロがこのどのように福音を伝えることを、一生懸命努力したのかを見ることができますね。22節、弱い人たちには弱いものになりました。いろんな人になりましたね。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。これがパウロが生きる目的でしたね。自分がやってもいいということにフォーカスするよりも、それを置いといて、その人が大切に思うことを自分も大切に思うことによって、その人に素晴らしい福音を伝える機会を得ようとしているのですね。最後23節にこう書いてあります。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。私がいただいたこの素晴らしい福音を誰にでも分かち合いたい。そして彼らも私と共にこの福音を感じるだけではなく、その人の救いに私も何とかのその福音を伝える機会が欲しいですっていう気持ちでいっぱいのパウロでしたね。彼らをつまずかせるものは何か、何であってもそれを手放して福音を伝える。彼らの永遠を変えるものはその素晴らしい救いですね。なのでそれを彼らコリント教会に今話しているところですね。のでコリント教会がこれを最も分かりやすくするためにある説明をこれからするのですね。アスリートがイベントのためにトレーニングをするような風景を使わしますね。第一コリントの9章の今度24節を見てみましょう。競技場で走る人たちは皆走っても 賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですか？ですからあなた方も賞を得られるように、賞を得られるように走りなさいということですね。このコリントの人たちは、コリントの教会家族は、スポーツのことを話すのをパウロが話しているのを聞くと、みんな注意がすごく上がりました。なぜかというと、コリントはもうスポーツ好きの町でした。もうギリシャ全体はそうでしたけれど、コリントも特にその中の一つのスポーツ好きな町でした。ギリシャにはある4つの大きなスポーツイベントがありましたけれど、一つは皆さんはよく知っていますよね。東京で最近誰も見ない中でしたけれど、テレビでしか見えませんでしたけれど、オリンピック見ましたね。オリンピックはまさにコリントから200キロ以内の町、オリンピアというところで始まったのです。なのでそのオリンピアは4年ごとに大きなスポーツイベントをやっていましたね。しかしその横の町だけではなく、コリントの町自体にも大きなスポーツイベントをやってたのです。イストミアンの大会という、イストミアンゲームズと言ってもいいかもしれませんね。イストミアの大会があったのです。これは2年ごとにやって、2年ごとの春にやる大会で、もういろんな人がコリントに集まって、いろんなスポーツをやったのですね。このどんなスポーツをやっていたのかというのは、一つは走るです。200メートルのレースとかあったり、ベンハーがやってたやつ、なんだっけ、戦車というのかな、タンクじゃなくて、その馬の後ろに乗るあれやつですね。ベンハーの映画のやつも、その競争もあったし、ボクシングもレスリングもありました。ある競技はちょうどスタジアムの間に大きなバスケットをつけて、赤い球と白い球をそのバスケットに投げる試合はやらなかったですけれど、そういうの似たようなのもありました。一つ不思議なのは、歌と詩のコンペティションもあったんです。その大会もあったんですね。歌を歌ったり、かっこいい詩を、ラップバトルだったかどうかは分からないですけど、そういうような感じだったんですね。その中でパウロはこのスポーツを題にして、今まで話していたことを彼らに説明しているのですね。まさにパウロがスポーツファンになった、そんな感じなんですね。なので彼はどのようなふうに今までの話をこのスポーツの感覚で言ったのでしょうか。24節のところでこう書いてあります。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですか。ですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。最初のパウロが使う風景は競争を走ることです。イストミアンの試合でこの競争を走る、どのスポーツイベントでも賞は1位になった人だけなんです。1位にならなければ何にももらえない。なので2位は1番の負けた人になっただけなんですね。なのでもう本当にもう1位がフォーカスでした。その1位になるために、その賞を得るために彼らは一生懸命走ったり、一生懸命トレーニングしたんですね。彼らの目標はその賞を得るために長年トレーニングする、何ヶ月も一生懸命トレーニングして、そしてレースの時にはその目標、そのゴールを目指、その賞を目指して走るということですね。パウロはその同じ走り方、同じトレーニングを霊的な場面にも当てはめるのです。あなたは何のために走っているのでしょうか。その目標を得るためにどのようにトレーニング、訓練をして走っているのでしょうか。皆さんはどうでしょうか。何の目標で私は今走っているのか。何の目標で私は日々の生活を歩んでいるのかという質問がパウロが聞いているのですね。何の目標で走っているのか。皆さんどうでしょうか。パウロの場合はどうだったんでしょうか。パウロの目標は何だったのでしょうか。そしてパウロは私たちにチャレンジしていることは何の賞でしょうか。それは多分、もう多分じゃないよ、もう本当に一番素晴らしい賞ではないでしょうか。人の永遠の運命が、 イエス様を信じることによってその永遠の生活が地獄から天国へ移る、その救いの素晴らしいことではないでしょうか。そのイエス様を信じた人が永遠に神の子とされる素晴らしい関係を持つことではないでしょうか。永遠に神様の素晴らしい恵みを経験する、その恵みの中で永遠に過ごせる素晴らしさではないでしょうか。神様との和解、イエス様との素晴らしい恵みの中で歩む、永遠に歩む。パウロはそれを目標にして歩んでいました。イストミアンの試合では、イストミアンの大会では、賞が得るのは、賞を取れる人は一人だけでしたよね。一人だけでした。その賞を一人だけしか取れないのですけれど、パウロは私たち言ってるのはそのことにフォーカスすることではないです。なぜかというと、私たちはみんな人の救いのために走ることができるのです。しかし彼らがその目標を持って走っているように、彼らがそれを目に刺して毎日訓練をして毎日一生懸命頑張っているように、私たちもその賞を目標にして日々歩む大切さがあるんですよ、ということにフォーカスするのです。どのように私たちはそれをするのでしょうか。どのようなトレーニングをして私たちはその素晴らしい人の救いの賞を得ることができるのでしょうか。聖書の中にはさまざまな方法が書いてあるのですけれど、たった一つだけの方法をちょっと見てみましょう。ペテロが言った一つのことです。第一ペテロの3章の15節にこう書いてあります。むしろ心の中でキリストを主とし聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。救われた者として、イエス様に信仰を置いた者として、永遠に神様の子供としての特権を持っているあなたは素晴らしい希望を持っているのです。素晴らしい確信を持っているのです。そして日々イエス様の後についていくこと、イエス様を主とすること、つまりイエス様に従う、服従すること、そしてイエス様に信頼を置くこと、そしてイエス様を大切にすることの中で聖なる方としてすることによって、私たちのうちにあるその希望、その確信がだんだんと増えていくのです。日々の生活の中でその喜びが心を満たして、そして心を満たすだけではなく、人生にも心だけではなく態度や言葉や行動にあふれ出るようなものなのです。その希望は心に収めるのだけではなく、あふれ出るほどそれを私たちは生かすものなのですね。生きるものなのですね。そしてその希望が、その喜びが自分の内側だけではなく外側にあふれ出ると、周りの人々はそれを見始めるようになるのです。辛い時でも、なんでこの人はそんなに喜びを持てるのだ、大変な時なのにも、なんでその人はそんなに前についての確信や希望を持つことができるのか、これは普通じゃない、不思議だな、なんでだろう、なんでだろう、不思議だなって思うような気持ちになる時に、その時がいつか来るかもしれません。ねえねえ、なんで今生活が大変なのが分かってるけれど、なんでそんなになんか嬉しい思いばっかり思ってるの、なんでそんなになんか心配しないの、不思議だなって思ってるんですけど、なんか秘密の、なんか秘密の、なんていうんだろう、secret sauce、 秘密のソースじゃなくて、裏、隠し味じゃなくて、なんか秘密の、分かる、 OKOK、okay. okay, なんでそれなんでそうなのって思う時に、それはあなたがずっと準備していた答えが出る。心の中でキリストを主とし聖なる方とする、あなた方のうちにある希望についてあふれ出ているということですよね。隠れているものではない、あふれている、その希望を見て説明を求める。なんで 説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる、何ですか？用意をする。これがトレーニングなんです。福音を伝えるきっかけをフォーカスしながら日々の生活を歩むことではないでしょうか。私たちの心の喜びがあふれ出るときに、誰かがなんでそう思えるのって聞かれるときに、どう答えるのかを前もって考えていることなのではないでしょうか。御言葉を読むときに自分の励ましだけではなく、その人、聞かれる人にもの励ましになるようにそれを覚えておく。そしてそのことを考えて日々生活を歩む、そのような賞を目指して走ることではないでしょうか。そのような走り方をする大切さをパウロはフォーカスしているのではないでしょうか。ちょうどアスリートが目的を持って準備をしてトレーニングをして、目にはその賞が止まっている、目標を持って走っている、トレーニングをする。同じように私たちもその救いの素晴らしさ、自分のものだけにするのではなく分かち合う、誰にでもいつでも分かち合えるようにすることではないでしょうか。賞を取るために走ることは目標を持ってトレーニングするだけではありません。他の大切さもあります。それはそれの一つは自制というものですね。セルフコントロールということですね。25節をこの次の箇所、第一ペトロ9章の25節を続けて読むとこう書いてあります。競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。彼らは朽ちるために、アスリートはその競技にの準備をするために、他の場面では全然やってもおかしくない、他の場面では全然やってもいいようなことをしばらくの間手放さなきゃいけないんですよね。大好きな食べ物を食べないで、あるいは大好きなことをやらないで、最初にその目標を得るために、その目標を目指すために自分のことを節制する、自制をすることを見ることができるのですね。コリントの人たちはそのことをよく見ることができたのですね。イストミアンの試合に出るのには10ヶ月トレーニングを受けたことをまず最初に証拠を示さなければいけませんでした。10ヶ月のトレーニングをしないと参加できない。そしてその大会の1ヶ月前にはもうみんなのアスリートがそのコリントの町に集まって1ヶ月間のみんなでのトレーニングを受けなければならないようなことだったんですね。その1ヶ月コリントに来て、その準備のトレーニングを受けないと大会には出る許可を得れないというようなことでした。なのでまず最初は自分のところで10ヶ月の厳しいトレーニングを受けなければならない。そのために一生懸命アスリートとして訓練を受けましたね。オリンピックでもよく見ますよね。もう長年長年この金のメダルのために自分を捧げたっていう気持ち、そのいろんなものをもう家族も見捨てたり、もう見捨てている家族の置いといたり、国のいろんな楽しみを置いといたり、もうすでに金メダル金メダル金メダルというフォーカスがあったアスリートでしたね。その1ヶ月のトレーニングをするためにはいろんな人いろんなものを手放さなければいけませんでした。パウロはコリントの教会がそれをよく知っていることを分かっていて、そのように説明したのですね。パウロはそこを指していたのですね。それを得るためにはある自由を手放さなければいけないことを理解して、福音を伝えるときにも 自分にある自由、ある特権があるのを分かっていても、それをその人を、救いに導く機会があるために、それをしばらくの間、手放す大切さもあるんですよ。他の人が大切に思うことを自分も大切に思うとき、ということは自分の大切に思うことは後に置くときもあるかもしれないですよということをパウロは説明しているのですね。その賞を得るために、アスリートたちが戦っていた賞、冠、彼らは朽ちる冠を受けるためにそこまでするんですね。朽ちる冠、実際に勝った人は何をもらうのか、まあ金のメダルだったら最高ですけれど、イストミアンの試合はそういうものだけではなく、松の、花輪、松の花輪をもらうんです。もう数百円ぐらいのやつですよね。松の花輪をもらうんですね。それが一等賞なんです。まあその一等賞をもらうことによって名誉もものすごく受けますよね。周りの人たちがみな、誰が勝ったか、一番大切な試合競争は、200メートル競争でした。今は100メートルになってますけど、200メートル競争が一番メイン の競争でしたね。その競争に勝った人は、そのイストマニアンの大会全体がその人の名前にあと付けられた試合になるのですね。例えばあと谷口さんが勝ったら谷口イストマニアン試合ということになるんですね。そういうような感じの名誉でした。なので和一郎さんがどこ歩くときに、まあ、もし勝ったとすればね、どこ行ってももうみんなが、おお谷口さん、一日たくさんもらっていいですか、おにぎり無料で、まあ、もう何でもいいです。そんな感じだったらね、もう有名になるんですね。周りの人たちにすごく尊敬されている。2年間はで次の試合になると、次の人が勝つと、谷口さんももちろんそれで有名なんですけれど、今度はエドワーズさんが、エドワーズさんの試合になってみましょう。エドワーズさんが 200m ピューッと走って、すごいこと。谷口さんはもちろん有名ですけれど、今度エドワーズさんの方、ああ素晴らしいなっておふうに思っちゃうんですね。名誉でも、まあ花輪は数日間、1週間持つぐらいしか持たないです。名誉は数年間、もしかしたら 4,5 年間持つかもしれないですけれど、いずれそれも消えていくものなんですよね。私たちが得ようとしている賞は朽ちないものなのです。終わらないんです。想像してみてください。自分がこの人を救いに導くことができたとしましょう。家族、友達、仕事の会社の人、近所の人、天国に会う旅、永遠にですよ、永遠に天国に会うたびに、その人に会うたびに、あ、神様、僕のようなものを使わせてこの人を主に導くことができて、あ、僕のようなものを使わせて本当にありがとうございます。あなたの栄光を私の汚れだ私のようなものに指し示してくれて、その人がその人を見、それを見てイエス様を信じたいって、あ、本当にありがとう。その喜び、その感謝の気持ちってずっと続くんです。ずっと終わらないんです。永遠にその人の魂が救われていることが、神様があなたを使わしたその素晴らしい特権、その感謝の気持ちがずっと続くんです。素晴らしいことではないでしょうか。そういうことがあると、あれ何を捧げたんでしたっけ、もう天国に1万2万年ぐらいいるときに、地上で何をギブアップしたんだっけ、覚えてないな、どんな苦労だったっけ、何を手放したんだっけ、もうそんなことはもう覚えられないぐらいのことにならないのでしょうか。でしょ、それぐらいの特権なんです。そう考えて、それを理解していても、 今になるときはなかなか手放すのは難しいですよね。なかなか私にはその犠牲を捧げるのは、自分にとってその犠牲をするのは難しいですというのを理解することは確実ですよ、確かですよね。日々の生活でノーと言いたい、やめる、やらないと言いたい、言いたいながら、肉はどうしてもやってしまう、やりたくないことをやってしまう、やりたくない、どうしたっけ、わかるね。今日みんなにいろんなもう理解、もうフォーカスしないとね。難しいことですよね。パウロにとっても難しかったです。いや、パウロはパウロだから、パウロにはもうやりやすかったでしょう。いや、難しかったと思います。なぜかというと、パウロは自分の特権を手放すマインドセットを26節27節で書いてあるんです。ですから、私は目標がはっきりしないような走り方はしません。空を打つような検討もしません。目標を持って走らないとダメなんです、僕は。パウロが言ってるんですね。もう本当にもう曖昧な走り方とか、もうフォーカスしないとダメなんです。27節。むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。楽じゃないです。打ち叩かなきゃいけないんです。他の人に述べ伝えて起きながら自分自身が失格者にならないようにするためです。この最後ってすごく面白いんです。他の人に述べ伝えて起きながら自分自身が失格者にならない。この失格者ってどういう意味なんでしょうか。イストマニアの試合に戻りましょう。大会に戻りましょう。一人の人が発表者と言ってもいいかもしれませんね。みんなのアスリートがその1ヶ月前に集まるときに、これからの1ヶ月間のトレーニングはこういうことをします、この走る人はこういうふうにトレーニングします、いろんなイベントの準備のトレーニングの仕方を説明する人なんですね。朝の5時半みんな集まりなさい、そして 5時半から1日中トレーニングをします、いろんなルールを置く人なんですね。こういうふうにやります。賞を、この賞をもらうためにこういうふうに走りましょうとか、そして試合自体の時に、その大会の時に、それを全部発表。皆さん、ここの右のコーナーには誰々さんがいます、左のコーナーには誰々さんがいます、レスリングをこれから再開しましょうとか、そういういろんなアナウンサーとしてのやり方をするのですね。そして賞を皆さんに見せたり、これがこの優勝者がもらうものです、そしてその賞をつける人とか、そのような人でした。発表者です。パウロは自分のことを発表者と当てはまっているのですね。他の人に述べ伝えておきながら、つまりこの賞を得るためにはこういうことをしなきゃいけないです、こういうふうにトレーニングをすることは大切ですとみんなに言いながら、自分は発表者だけではなく、それに伴うアスリートでもあるのです。発表して自分がそのルールを守らなければ、なんという残念なことでしょうか。資格になっちゃうとなんて大変な、ルールを説明してる人が資格したらもう残念、もうちょっと恥ずかしいことではないでしょうか。パウロはそういうことを説明しているのです。私たちは福音を伝えるためにこういう大切なことをするにもするからこそ、このように守りましょうということですね。どのように守るのでしょうか。ここがすごいですね。自分の体を打ち叩いて服従させます。もうまさに元々の言葉では、目を殴る、目になんか黒いあざが出ちゃいますよね。その目の黒いあざをするぐらい、服従させるという内容で示しているのですね。もう本当に自分がに、この自分の肉がこうしたい、ああしたいにも考えているのですけれど、そのやりたいことを、自分の肉、その自由にフォーカスしたい、その自由を手放したくない、その自分の肉を殴ることによって、打ち叩くことによって服従させる、その自分が 賞を得ることにフォーカスしたいにもかかわらず、何を手放すかにフォーカスさせようとしている自分の部分ですよね。あ、こんなの手放さなきゃいけないの、なんでこれを手放さなきゃいけないのか分かんないな、もうこのことを手放したくないっていう、その肉のことを殴りつけて服従させなきゃいけない、無理やりすることですよね。そう簡単にすることではないです。痛い時もあります。やりたくてもしょうがない時もあります。でもそれを服従させることによって賞を、救いを、命を与える、特権が与えることができるのですね。そのようなことにフォーカスしているパウロです。これは決して悪いことではないですよね。普通のいいことでしたかもしれませんけれど、そのようなことを手放すことによって福音を伝えたい人にその福音を伝える機会を与えようとすることでした。なのでこの説明から私たちはいろんな大切なことを学ぶことができますけれど、最後にあと3つの質問を聞いて終わりにしましょう。3つの質問を考えていきましょう。1つ目、目標があって走っていますか。目標があって走っていますか。あなたの人生の中で誰かのために走っていますかという聞き方がいいかもしれません。あなたの生活において神様はどのような人を、その生活の日々の生活においての人にあなたと直面する機会を与えたのですか。そしてその人のために今走っているのでしょうか。イエス様のために福音を伝える準備をする人、誰か思いの中でいますでしょうか。そしてその人の目標を目指して走っているのでしょうか。一つ目、目標を持って走っているのか。二つ目、今どのようにトレーニングをしているのでしょうか。今どのようにトレーニングをすることができますか。どのようなことをしてトレーニングをすることができますか。そのあなたの心にある希望、人生にあふれ出ている希望とその喜びを、なんでそういうふうに思えるんですかって聞かれる時の答えを今準備していますか。どのように答えればいいのか。自分の証、イエス様信じたことってどういうふうに説明できるのでしょうか。考えているでしょうか。そしてもう一つは、自分の心の中に喜びがあふれ出てますか。それもすごく大切ですよね。他の人が見えるような喜び、それがあるのにはイエスを主とする、イエス様に従う、イエス様に目を留めることによってイエス様の喜びが心に入って、そこからあふれ出るものなのです。自然に出るものですけれど、準備をしていますか。そして最後に、どのように走る、そのつまずきのものを取り出すことができるのか。どのように走っていますか。その人に福音を伝える機会を妨げるようなものがありますか。その妨げるようなものをどのようによりよく賞を得るために手放せることができるのでしょうか。肉が、ああそれはやってもいいじゃないでしょうか、なんでそれを手放さいけないのっていうことについて、その肉に対して強く打たなきゃいけない時もあるかもしれませんが、それによって福音を伝える機会を通して、その永遠の喜び、永遠の希望はあなたのものだけではなく、それをその人にも分かち合って、その人の永遠の希望と喜びになる機会、大切にしましょう。目標を持って走るように、私たち一人一人、僕をはじめ私たち教会家族も、そのように走るようにできるように頑張りましょうね。お祈りしましょう。天の父様、このことについて本当に感謝します。賞を得るために私たちは走る、目標なしで日々のクリスチャンの歩みを生きることをしないように、聖霊様、私たち日々朝起きるたびに何のために今日 私は歩んでいるのか走っているのかを聖霊様思い出させてください。そしてそれを通して私たちも、もしかしたら、もしかしたら私たちにもその素晴らしい福音が、経験するものだけではなくその福音を分かち合うものにもなれる、そのような特権を私たちにも与えてください。感謝します。イエス様の皆をあがめて感謝しながらこれを祈ります。アーメン。